You are a very important person.
PIP Amazing Interview. Very important person. PIP とは、あなたはとっても大切な人。私にとってあなたは、かけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とは、びっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組では、そんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは、カタログショッピングでおなじみの日専、ユービスト事業部事業部長の笹尾直樹さんです。笹尾さんは、大阪府高槻市育ちの44歳、大阪商業大学を卒業後、1983年、株式会社日専に入社。京都店を皮切りに着物とジュエリーの販売で数々の実績を重ね、全国店舗展開への柱として活躍されました。人々のニーズを捉え、現在も走り続ける日専のヒーロー笹尾さんの素顔に迫ります。 PIP Amazing Interview。 この番組はエンジョイ・ユア・ソックススタイルのチュチュアンナ、日専ユービスと PIP クラブ関西の提供でお送りします。今夜のゲスト、笹尾直樹さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、笹尾さん、日専というと、カタログショッピング、通販の会社というイメージ私は持ってたんですけど、お店もあるんですよね。
そうなんですよ。通販以外にですね、着物、そしてジュエリーの、お店を全国に165店舗展開しております。
すごいですね。全然知らなかったんですけど、関西ではどんなお店があるんですか？
はい。ヒルトンプラザっていうところにですね、
はい、ヒルトンホテルのヒルトンプラザ、
着物の専門店の祇園屋っていうお店を構えさせてもらってます。あとヨドバシカメラの中にジュエリーのショップでコティというお店、はい、はい、それと神戸のファッションプラザの、3階ですね、そこにですね、もコティというお店、
はい、コティが展開されてるんですね。
そうですね。
実は私、ヨドバシカメラのコティは行ってきました。
ああ、そうですか、はい、ありがとうございます。
ティファニーみたいなね、雰囲気 のパッケージも、それからジュエリーの並べ方っていうか、オープンスペースでね、すごく可愛いお店でした、あれはなんか意図があって、笹尾さん、
やっぱり入りやすい店っていうところで、いろいろこう店構えしたんですけれどもね、価格帯も幅広く揃えてますのでね、やっぱりできるだけいいものをお安くということで、はい、いろいろ商品取り揃えておりますのでね、
はい、
またよかったら皆さん、
ぜひ皆さんヨドバシカメラ6階のコティ覗いてください、それでですね、コティはもう一軒新しく今度店舗オープンされるそうですけど、
3月の3日に八尾にですね、オーロラモール、その中に西武百貨店も一緒にあるんですけれども、
オーロラシティの中にオーロラモールと西武百貨店ですね。
そうなんですよ、はい、そこの1階にですね、出させていただきます。
コティが、3月3日ひな祭りということで、
そうですね、
なんかホワイトデーのお返しにもいいですよね、そこでジュエリー買っていただくとね
そうですね、
さてですね、京都の日本社のある日専さんで、高級品ということですよね、着物、ジュエリーで、それは笹尾さんは最初からそういうものがお好きだったんですか？
いえいえ、もう全然興味なかったです。
あ、そうですか。入社された当時は、
まあね、今言うのもなんなんですけど、私はもう通販のね、会社に入ったと。
あ、そうですよね。
そして私は通販をやるものだと思って入りました。
カタログショッピングやと思って行った。
そうなんですよ、本社の中にですね、一角、そういうその現物販売の、はい、お店があったんですね、
はい、
そこ以外は本社なんですよ、通信販売なんですね、そこだけがいうたら現物販売のとこだって
セクションで、
しばらくそれ気づかずにやってまして、
はい、僕どこに行ってんのそうなんですか。でもそういう方がですね、意外と出世されるんだから不思議なんですけど。
いやいや、出世というか、そんなことはないんですけど、
今やすごい宝石や着物にお詳しくなられたんですけど、最初はじゃあどんなことから勉強されていったんですか？
とにかくその色が分かりませんでしたからね。
色って何ですか？
赤はルビーとかね。
あ、はいはいはい。
青はサファイアとか。
うんうんうん、
透明はダイヤという、そのあたりからのスタートで。 まず最初はそのぐらい、その3つがあれば、なんとかなってました。は
い、そうですか、ええ。いや、すごいですね。
もう今言うとお客様に怒られるかもわかりません
けど。ね、笹尾さんを信じて買ったお客様はもうびっくりされてます。
でも大丈夫です。絶対ダイヤは間違いなくダイヤです。
ダイヤですかね。そうか、色でね、見分けてらしたんですね。で、最初からどんどん売れたんですか？
いやもうそれはね、なかなか最初はすぐにはね、出ませんけど、ちょっとどうもやっぱお客様に頭を下げるというのがですね、なかなかこうできなくて、その当時大学出てすぐやったんですからね、先輩の後にひっついて回ってたんですけど、その先輩がよく頭下げる方でですね、
ペコペコって下げるタイプで。
そうなんですよ。もう僕が1回下げるとき下げたら、その方が10回以上下げてられましたから、
ね、とんでもない新入社員ですね。どうこう下げ、先輩より頭下げない。
だから本当にその熱心な先輩の方で、僕できるのかな、向いてないなような感じでしたね、入った頃は。
でもなんかトップセールスになられたってことで、
トップというまさかそこまであれなんですけども、なんとかいいお客様に恵まれましてね、最低限の業績はね、出せたんじゃないかなと思ってますけどね。
まず店長さんになれる、割と若い時に店長になられたんですよね。
店長にさせていただきましたね、本当に、よく任せていただいたなと思います。会社には感謝してますけどね。
じゃあ店長になってまずされたことって何なんですか？
もう頼れない店長でしたんでね。とにかく人を育てるとか、そんなことを全然できませんでね。
いえ、
とにかくその自分自身がこう営業マンの時にね、店長にどういうふうにしてほしかったかなと、営業マンの時にその上司にしてほしかったことを店長としてこうできたらいいなと、
なるほど、
それしか考えつきませんでしたね。
でもそれ基本ですよね。
それしかできませんでしたね。いやいや、結果的にはね。
事業部長になられて今ね、だからもう部下の方とかも店舗とかいっぱい下にいらっしゃるわけなんですけど、
下と言いますかね、
下という言い方あれですけど、配下にいらっしゃって、そうなった時も、一営業マンの時ともちろん店長の時とも全然違うんですけど、今のね、苦労とやりがいということになると、
苦労って言いますのはね、苦労と思いや苦労だとはいろいろあるんでしょうけど、やりがいっていうのはですね、やっぱりもう規模が違いますからね。以前だったら20億30億40億50億だったのが、今はね、300億近く、当社には通販のお客様がたくさんいらっしゃいますでしょ
う。
だから可能性がもうすごい無限大なんですよね。今はもう300億ですけど、これが本当にやり方によってはね、これ倍、
600億
もういきますね。
すごいな、
まだいかないかなと思ってますけど、
倍ですよね。なんか笹尾さんと話してると、私もなんか300億はしたがねみたいな気持ちになってきてしまうんですけど、
誤解あるんですけど、持ってるんじゃないですよ。
分かってます、分かってます。それだけのね、規模の事業をね、立て上げていくってことなんですけど ね、
本当にやりがいあります。これはもうなんて言うんですか、苦労もありますけどね、本当楽しみにしているんですね、私自身も。
そうですね、いやなんかね、すごく笹尾さん前向きなね、こうお目目キラキラしてお話しされてるんですけれど、そんな笹尾さんの思い出の曲、ここでおかけしたいと思います。エリック・クラプトンで愛しのレイラ。笹尾さん、どうですか、これはどういった思い出の曲なんですか？
よくこういう話の時に初恋のね、話とかよくあるじゃないですか、テレビで、これ初恋ではないんですけどね、高校2年生の時でしたかね、この歌がですね、すごくこうこのミュージシャンのね、エリック・クラプトンが好きな女性がいて、その人に対するこう切ない思いを確か、こう歌にしたもんだったと思うんですけどね、高校2年の時にですね、やっぱ高校時代一番好きだった女性がいましてね、その女性にですね、こう告白するためにですね、その女性の家の周りを歩きながら告白しようとしたんですよ。
ストーカーですか？
いやいや、一緒に歩いてですよ。歩きながらこう、
一緒に、ね、こう歩きながらこう送っていってね。
それで一生懸命告白しようと思って、もう恥ずかしくてですね、本当に好きだったんでしょうね。告白できなくて、3週間4週回ってやっと言えましてね。でそれで、言えたんよかったんですけど、思いっきり振られたんですよ。
笹尾さんを振る人っているんですね、やっぱりね。
いやいや、それはもういっぱい振られてますからね。
そうなんですか。
もうそれはもう、その時にね、やっぱりこの曲だったと思いますね。
じゃあ高校2年生の時の思い出の曲ということで。
そうですね。
今日のゲストは日清ユービスト事業部長の笹尾直樹さんなんですけれども、今日のラジオレター、笹尾さんからお父さんに宛ててのものなんですけど、なんか随分とワイルドなお父さんだったってことなんですけど。
そうですね、ワイルドでしたね。お父さんというよりも友人というか、連れという言い方、ちょっと乱暴な言い方かもわかりませんけど、そういう感じでしたね。
連れみたいなお父さん。
そうですね、
行くぞみたいな。
ただやっぱり父のおおらかさといいますかね、優しさといいますかね、これはもう 目指してると言いますか今でも、
うんうん、どんなにお仕事がお忙しくてもなんかこうおおらかでいらっしゃるような気がするので。
そうでもないですよ。
そうですか。イライラとか。
いやありますあります。
そうですか。なんかあのお父様に対しての思いは後でラジオレターで聞かせていただきますが、
そうですか。
最後にですね、笹尾さん、最初はお客様にお辞儀もできなかったっておっしゃってましたけども、今もあの営業に配属されて、僕ちょっと営業できるんやろうかとかね、向いてへんのちゃうかって思っておられる、あの若き営業マンの皆さんに、ぜひ一言励ましの言葉をお願いします。
やっぱりねその営業やってると業績のいい時ばっかりじゃないですもんね、こう業績悪い時っていうのは結構ですねあの続いたりするもんなんですよね、業績が悪くなるとちょっとあのお客様のところに行かなくなったりとかね
ちょっと腰重いですよね、
そうなんですよ、
引けてしまってね、
で私もそういう時何度も何度もあったんですね、でもそういう時になんとかこう無理やりですね、お客様とこう余計に回って、こう回った時に何かお客様から励ましていただいたりとか、また新しい販売チャンスが生まれたりとかね、なんかそんなもんなんですよね、不思議と。
スランプの時こそじゃ動かなかった。
そうですね。
そうなんや。
一生懸命やったらやっぱり人ですから熱意通じますからね。
熱意ね。
もう技術とかやり方とかいうのはですね、その、まあ、ある程度はあるんでしょうけど。最終的には営業っていうのはやっぱり人をね、相手させていただくんで、
あなたの人柄っていうのか、もうこの営業マンさんが言ってくれてはるし、なんか買おうかなとかね、お願いしようかなって、そういうことってありますよね。
そう思ってもらったら本当嬉しいんですね、そういうお客様ができだすとね。
そうですよね、
粘りと根性でなんとか頑張っていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。今日のゲストは日鮮ユービスト事業部事業部長の笹尾直樹さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
着物とジュエリーであなたの美しさをサポートする日鮮ユービストの提供でお送りするラジオレターのコーナーです。今日のゲスト笹尾直樹さんから亡くなられたお父様へのラジオレター、代読は岩原真紀子さんです。
大きな大きな不良親父へ、あなたが旅立ってもう3年が経ちました。でもなんだかまだいなくなったような気が全くしません。どうや元気かって急に電話がかかってくるような、そんな気がします。考えてみればあなたは変な父親でしたね。中学生だった私が家に帰ってこないあなたを時折麻雀屋や飲み屋に迎えに行ったり、時には飲んで喧嘩をしたあなたを迎えに行ったこともありましたね。おかげで母さんはいつもあなたのことでハラハラしっぱなしでした。母さんはあなたが行ってしまって寂しい反面ホッとしているんじゃないかな。子供の頃のあなたの思い出といえば、いつもキャッチボールをしてくれたことです。あなたの投げたボールはとても速く、おかげでキャッチボールは人よりもうまくできるようになりました。おもちゃは買ってもらえなかったけど、今思えばどんなおもちゃにも変えがたいキャッチボールだったように思います。3人の孫も無邪気に遊ぶあなたのことは大好きでしたね。お金はなかったけど、あなたの周りにはいつもたくさんの友人が集まっていました。家族にとってはどうしようもない不良親父だったけど、あなたの笑顔、心の大きさや人に対する優しさには私はきっと一生涯かかっても勝てないでしょう。でもあなたのように大きな心が持てるよう精一杯あなたを目指して生きていきます。空の上でもたくさん友達を作って毎日楽しくやってると思いますが、生きていた時の罪滅ぼしだと思って、たまには家族を見守っていてください。頼みましたよ。
ビップアメージングインタビュー、いかがでしたか。来週のゲストは三国機械株式会社代表取締役の坂本明さんです。大阪の町工場で働きながら 夜間の高校大学で学び、現在の会社を築かれた坂本さん。戦後の野球と英語から始まった波乱万丈の人生やいかに、どうぞお楽しみに。それではまた来週、 VIP アメージングインタビュー。この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日清ユービスと VIP クラブ関西の提供でお送りしました。